前に読めました中国説ですか。主はこう仰せられる、この谷に水を掘れ、水を掘れ。その時雨が降りそうもなかったし、またどこからか水が流れてくる様子もなかったのです。ですから人間的にはあれば全く意味のない虚しい努力です。けどイスラエルの民はこの全く馬鹿げた考えられないことを行ったのです。まあ、信仰の表れとして行ったのです。すると、水たまりに水が満ちたばかりじゃなくて、水は谷いっぱいに満ち溢れたとあります。まあ、主に従いますと、主は必ず答えてくださいます。水はイスラエルのためにとって救いであり、また力でした。この同じ水は敵にとっては結局災いとなってしまったのです。モアブの人々はこの水を血と見間違えたのです。まあ、命の水の流れはイスラエルのための絶望的な状態からの逃れ道でした。前に話したダビデとは本当に主を第一にしたとき、結局、主は勝利を与えてくださったのです。もちろん我々の勝利を与えるお方とは、十字架の上で犠牲になったイエス様です。イエス様は十字架で悪魔に打ち勝ちました。感動をした。終わった。万歳とイエス様は叫ばれたのです。この勝利者なるイエス様を仰ぎ見ると、この主に頼ると、主の勝利は我々の勝利となります。今日問題なのは、まあ、悪魔に対する、この世に対する、まあ、罪に対する戦いです。イスラエルの民がモアブの人々に向かって立ったとき、精神的な力を持っていなかったのです。それと同じように我々だって悪魔、悪霊に立ち向かうときも自分の内面的な弱さを、力なさを覚えるのでしょう。それでは一体いかにして悪魔に立ち向かったらよいなのでしょうか。歴代史記の7章を見ると次のように書かれています。681ページ。2度クロニカ7、14。681ページです。素晴らしい主の約束です。7章の中4節です。私の名を呼び求めている。私のためが自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち帰るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。本当に素晴らしい約束なのではないでしょうか。自分の過ち、わがままを確保隠し、へりくだって、主の顔を求めるならば、主は奇跡を成してくださいます。悪魔は確かに、人間の滅ぼそうとしているのです。悪魔の一つの名前は、人殺しという名前です。けども、主の御顔を仰ぎ求め、信仰の中枢によって前進しましょう。もしそうすると悪魔は影響を及ぼすことができなくなります。かえって我々によって悪魔は滅ぼされ、イエス様の栄光と勝利が明らかになります。まあ、イエス様の蘇るの命は我々の勝利であり、悪魔の滅亡です。イスラエルの民は 悔い改めたから、主の助けを求めたから、結局、勝利を体験的に知るようになったのです。まあ、我々の信仰こそ、世に勝つ勝利の力であると、御言葉ははっきり言っているのです。まあ、似てる箇所、ちょっと読みましょうか。四章、列王記、下の四章、582ページ、スワイドコーニカ、スワイドクーニケ41-7。582ページ。まあ、よく知られている箇所なんです。内容的に全く同じです。呼び求むこと、助けを求むこと、主は与えてくださる。四章の一節から、預言者の友柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが、貸主が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。橋ための家には何もありません。ただ、油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人みんなから器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家には入ったなら、あなたの子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は、彼の元から去り子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついた。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女にもう器はありませんと言うとアポラは止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってそのアポラを売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたの子供は暮らしていきます。まあ、これも素晴らしい。奇跡なのではないでしょうか。まあ、この、いわゆるヤモメタは、非常に困っていたのです。どうしよう。彼女の夫は、まあ、立派な、主に使えるしもべだったらしいんですね。彼は主を恐れたものでした。最も大切なのはそれなのではないでしょうか。主を恐れない人は祝福されえない。彼女のご主人は主を恐れたものでしたけど、召されました。そして彼女は二人の子供に残されたのです。まあそれだけだったらまあまあけど、債権者が来て、その子供たちを連れて行って、奴隷にしようとしました。まあ考えられない。悩みです。子供と一緒になればまだ、やっぱり励ましになり、慰めになりますけども、子供までも取られれば、もう考えられない。結局、彼女の嫁どころである夫は死に、身である子供二人が意味取り去られようとしていたのです。まあ、言葉で言い表さないほどの悩みです。このヤマメは一瓶の油しか持っていなかったとこけて書かれています。その他に何にも持っていなかったのです。まあ、ヘブライ語では一人の人に油注ぐに足る油が瓶の中に入っていたとあります。ですからほんの少ししか入っていなかったんですね。いっぱいだったらまあまあなんとかなる。けど少ししか入っていなかったのです。まあ、イラン、まあ、イラク、アラビア、またイスラエルなどの地方では、 一番大切なのは、まあ、皆さんご存知です。アボガです。だから、いつもアボガをめぐって、争いがあります。アボガを持っているということは、金持ちである。まあ、飛んでいることを意味しているのです。まあ、アボガを持っているものは、結局、まあ、勝つ。まあ、勝利者です。まあ、アボガはどういうふうに使われたなのでしょうか。まあ、アボガ進むためにそれを使いました。病人が出るとその病人にアボガ注ぎ、病人と共に祈るのです。まあ、ここではアボガは、まあ、癒しの力を意味します。それから言うまでもなく、ヤマメもそうしたでしょう。アボガは栄養物として、使われたのです。このヤモメも油を食品として用いたに違いない。まあ、これは、ここでは、まあ、命の力を意味します。三番目に油は、明かりを保つために用いられたのです。ここでは油は、明かりの力です。結局、富です。癒しの力、命の力、明かりの力です。ヤモメの悩みは、この油の粒がほとんど殻に近かったのです。油の粒には、まあ、油という書いたレッドが貼ってあったことでしょう。けど、中はほとんど殻っぽでした。けど、中に少しはありました。けども、これはチューブナルではなかったのです。まあ、結局これは、ヤモメの悩みの種でした。彼女は自分の貧しい状態を隠さなかったのです。二節の終わりを読むと、彼女は、一瓶の油のほかは家に何もありません。私は貧しいものです。私は悩むものです。と彼女は正直に告白したのです。まあ、自分の貧しさと自分の悩みを公に話す人にだけ手助けしてやることはできます。まあ、このヤモメとは、当地のイスラエルのための霊的欠乏の状態を象徴しています。イスラエルの民は主によって確かに選ばれた民でした。今日までもそうです。けどもイスラエルの民は癒す力、命の力、照らす力を経験すべき、また他の人々にそれを与えるために選ばれたされたのですけど、イスラエルの民は、主を第一にしなくなった。主よ、語ってください。聞いておきます。従いたい。そういう気持ちがなくなっただけではなく、まあ、主に対する愛もどこか行ってしまったのです。主との交わりが非常に少なくなりました。確かにイスラエルの民は、まあ、御言葉を聞くために、まあ、主を礼拝するために集いましたけど、癒しの力、命の力、照らす力がなかったのです。そうすれば、全く意味のないことなのではないでしょうか。形はあったけど力がなかった。油の粒はあったけど中身がほとんど入っていなかった。まあ、形式的に集まることとは、主の意味から起こるなのではないでしょうか。けどもこのヤモメは、まあ、祝福されるようになったのです。どうしてでしょうか。エリシャはヤモメに言いましたね。他行って、隣の人々から器をかけなさい。少しばかりではありません。空いた器をかけなさい。どうしてでしょうかね。これは馬鹿げたことなのではないでしょうか。空の瓶で金持ちになるはずはない。一体どこが油を持ってこようというなのでしょうか。まあ、空いた器をかけなさい。周りの人々は、一体、 何を考え事なのでしょうか。